習い事を長く続けるための30の大切なこと。その1、失敗しても落ち込まない。成功しても舞い上がらない。失敗したときは落ち込み、成功したときは喜ぶ。一見、人の自然な反応のように思えますが、ここに落とし穴があります。結果の良し悪しで一喜一憂すると、感情の波が激しくなります。これは、いわば、結果に振り回されるという状態です。気分の上がり下がりが繰り返されると、心は次第に消耗していき、疲れを感じやすくなります。あるとき心が折れてしまい、続ける力を失うこともあるのです。習い事を長く続けるには、感情の波を一定に保つことが大切です。精神的なスタミナには限りがあります。むやみに消耗しないためにも、失敗しても落ち込まない。成功しても舞い上がらないという姿勢がポイントになるのです。失敗しても落ち込まない。失敗しても深く気にしません。くよくよせず前向きな考えでいきましょう。失敗はあって当然。さあもう一度やってみよう。まだまだこれからだ。そんな楽観的な心構えでいいのです。失敗しても下を向かず前を向くことが大切です。失敗したからといって完全に可能性が閉ざされたわけではありません。時間もチャンスもまだまだあるはずです。たとえ心の傷があっても時間が経てば癒えるものです。引き続きファイティングポーズを保ち続け次に進みましょう。成功しても舞い上がらない。成功しても舞い上がりません。嬉しくて浮かれたくなるかもしれませんが、高揚感は抑えましょう。今回うまくいったのはたまたまかもしれない。今はうまくいっても今度はわからない。調子に乗らないようにしよう。そう自分に言い聞かせてクールに構えることが大切です。浮かれることは油断の生む原因にもなります。感情が高ぶりそうな時こそ冷静さを保つようにしましょう。結果の良し悪しに関わらず、できるだけ感情の波を一定に保つことです。そうすれば余計な消耗を抑えられます。心の消耗が抑えられればそれだけ習い事を長く続けられます。結果に一喜一憂しない。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その2、急がず焦らず諦めず。習い事に取り組む上で意識しておきたい大切な言葉があります。急がず焦らず諦めずです。この3つの言葉は性別や年齢、経験の有無を問わず全ての人に共通する心構えです。初心者はもちろん上級者にも当てはまります。この言葉を心に留めておくことで習い事がもっと楽しく有意義なものとなります。急がない。まず1つ目は急がないです。もちろん早く上達したいと思う気持ちは自然なものです。早く上手くなりたい、早く成果を出したいと思うのは誰にでもある心理でしょう。だからといって上達が早ければいいというものではありません。下手に急ぐと基本がおろそかになります。肝心な部分が定着せず、かえって遠回りになることも少なくありません。応用ができるのは土台となる基本がしっかりできているからこそです。あまり急ぎすぎると習い事を楽しむ暇もなくなり、モチベーションの低下にもつながるのです。ペースは遅くてもいいので、コツコツしっかり着実に身につけていくことが大切です。基本を身につけるには時間がかかるもの。ゆっくりであってもきちんと身につける方がかえって近道になることもあります。適度なペースで進める方が心にも余裕が生まれ、習い事を楽しめるようになります。焦らない。二つ目のポイントは焦らないです。思うように上達しないとき、つい焦ってしまうこともあるかもしれません。特に上達の早い人がいると自分と比較してモヤモヤした気持ちになるでしょう。どうして自分だけこんなに遅いのだろう、自分より後から入った人に追い抜かれたと落ち込むこともあるかもしれません。しかし習い事に焦りは禁物です。ゆっくりマイペースで進めていきましょう。焦ってしまうのは周りと比較しているからです。人は人であり自分は自分です。習い事は他人との競争ではありません。自分との向き合いです。周りに気を取られそうになったら次の言葉を言い聞かせてください。自分に集中しろ、大丈夫、マイペースが一番と。個人で楽しんでいるのですから周りは気にせず自分に集中し、とことんマイペースで行くことが大切です。諦めない。三つ目のポイントは諦めないです。チャレンジしてすぐできるようになるとは限りません。最初からうまくいく方が珍しいです。頑張っているにもかかわらず、なかなかうまくいかない状態が続くと心が折れそうになることもあるでしょう。自分には才能がないのかなと思うこともあるかもしれません。しかしそこで諦めてしまうのは早すぎます。時間はたっぷりあります。うまくいかないのは才能がないからではありません。うまくできるようになるまでの時間がまだ少し足りていないだけです。なかなかうまくいかなくても希望を持って地道に取り組んでいきましょう。習い事は長期戦です。いつかできるようになればいいなという気持ちで取り組んでいればきっといつかうまくいくのです。急がず焦らず諦めずを意識しながら習い事に取り組む。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その3、いきなり大きなお金を投じるのは要注意。自己投資をするならまず少額から始めましょう。早く結果を得たいからといっていきなり大金を投じるのは危険です。冒険的なのは大いに結構ですが、失敗した時のリスクが大きすぎます。株式投資にも同じことが言えますが、最初は少額から始め、経験を積むにつれて徐々に金額を上げていくのが賢明です。少額であれば失敗してもかすり傷で済みます。時には笑って流せることもあります。気軽に取り組めて数もこなしやすくなれるのには最適なのです。少額で始められる自己投資の代表例は本です。自分のお金で本を買って読むのは最も定番で効果的な自己投資の一つです。興味のある本を見つけて自分のお金で買って読むだけです。ビジネスに関する本を買って読めばビジネスについて学べます。歴史に関する本を買って読めば歴史について学べます。健康に関する本を買って読めば健康について学べます。本は読み終わった後古本屋やフリマアプリで売って換金することも可能です。これは実質的なキャッシュバックのようなものでお得と言えるでしょう。本を売れば部屋のスペースにも空きが生まれるのです。読んでみて合わないと感じたときは売却すれば損失を最小限に抑えられるのです。世の中にはありとあらゆるジャンルの本があります。その一冊一冊は先人たちの知恵の結晶です。本による自己投資は自己投資の入り口として誰にでもお勧めできるのです。本でも自己投資で慣れたらそこから対象を広げていくといいでしょう。少額で慣れていきながら徐々に金額を上げていけば自己投資のリスクを抑えつつ楽しめるのです。自己投資は少額のものから始めて経験を積むにつれて徐々に金額を上げていく。 習い事を長く続けるための30の大切なこと。その4。習い事は楽しければそれで十分。習い事に意味を求める人がいます。何のために習い事をやっているのだろう。と。難しく考える必要はありません。習い事に特別な意味や目的はなくてもいいのです。自己投資なら回収を考える必要はあるかもしれませんが、習い事は自由でいいのです。意味があってもいいですが、なくても構いません。習い事は楽しいからやるで十分です。上達しなくても構いません。人から何のためにやっているんですかと聞かれた時も楽しいからで OK。人に理解されなくても構いません。褒められるためにやっているのではないのです。年収アップにつながらなくても構いません。仕事と無関係でいいのです。役に立たなくても構いません。今は役に立たなくても思わぬ場面で役に立つことがあるものです。習い事は楽しむためにするものです。健康のため、スキルを身につけるため、心を豊かにするためなど意味を求めがちです。そういう意味があってもいいですが必須ではありません。意味は後からついてくるものです。習い事の本質は楽しむことです。それだけで十分なのです。スポーツ系、音楽系、語学系など習い事には様々なジャンルがありますが、楽しむことだけは共通しています。習い事を長続きさせるコツを探す人がいます。楽しめていれば自然と続けていけるものです。楽しい時間とは充実した時間です。習い事をしている時間も人生の一部です。没頭しているときは幸せな時間を過ごしていることになります。習い事の時間があっという間に感じられるならそれだけ夢中になって楽しめているのだと考えてください。たっぷり楽しんでいればそれだけで習い事の目的は達成されています。お気に入りの習い事を通して充実した時間を送り素晴らしい人生を築いていきましょう。習い事に意味を求めない。楽しければそれで十分と考える。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その後、向上だけでなく維持のためにもお金を使うことも自己投資。自己投資を向上することにお金を使うものだと思っている人がいます。これは半分は正しいですが半分は誤りです。自己投資は向上するために行うだけではありません。維持するために行うものでもあります。維持なら何もする必要はないと思われがちですがそうではありません。維持には努力が必要です。私たちは年を取ります。筋肉は使わないと衰えるし知識も使わないと忘れます。放っておくとどうなるか。知識はどんどん忘れます。筋力も体力もどんどん衰えます。頭の回転もどんどん鈍くなり判断力や思考力も低下していきます。低下する一方です。その上年齢による老いの影響もあります。美容もどんどん失われ次第に健康も損なわれます。若い頃は大丈夫でもある程度の年齢を過ぎると老いによる問題に直面します。頭も体も使わなければ衰えるのが人間です。何もしていないから普通に維持できるものと思っているなら誤りです。何もしなければ失われたり低下したりする一方です。そこで必要なのが自己投資です。自己投資をすることで低下を防ぎ維持ができます。若い頃は維持するなんて簡単と思いますがある程度の年齢を重ねると維持するのでやっととなります。谷を転げ落ちるように低下していくのです。体力や筋力が衰えたり知識を忘れたりすることを自己投資で鍛錬することで維持できるのです。頭の回転が鈍くなったりすることを自己投資をしなくなったら低下する一方と思うくらいでちょうどいい。体力向上だけが自己投資ではなく体力維持も自己投資です。知識向上だけが自己投資ではなく知識維持も自己投資です。自己投資に対する意識を変えることです。向上することだけが自己投資ではありません。向上だけでなく維持のためにもお金を使うことも自己投資です。例えば健康の維持、体力の維持、知識の維持です。向上のためだけでなく維持のためにもお金を使う。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その6。何をすればいいのか人に聞かない。おすすめの自分磨きは何ですか？自己投資は何をすればいいですか？自分磨きや自己投資を始める際何をすればいいのかわからず人に聞く人がいます。本来は不自然なことです。何をするかを決めるのは自分です。人に聞いたところで正解は得られません。もちろん参考として聞くのならまだいいのです。なるほどそういうことをやっているのかそれは効果的なのかもしれないと気づきが得られることもあるでしょう。人が取り組んでいる方法から自分に活かせるヒントが見つかることは多いものです。しかし1から10まで真似をするかのように聞くのは望ましくありません。そもそも人に聞いたところでわかりません。自己投資も自分磨きもなりたい自分から逆算して行うものです。教養を身につけたいのか、スキルを習得したいのか、筋肉をつけたいのか、美しい肌を手に入れたいのか、視力や歯並びを改善したいのか、なりたい自分は人によって全く異なります。目標が違えばやるべきことも変わります。だからこそ自分で判断して決めなければいけません。教養を身につけたいならたくさんの本を読む必要があります。スキルを身につけたいならスクールに通うという選択肢もあるでしょう。体力をつけたいなら筋トレが不可欠です。美しい肌を手に入れたいならスキンケアに力を入れる必要があり、場合によっては皮膚科やエステサロンに通う選択肢もあります。視力回復ならレーシックという選択肢があり、歯並びを直したいなら歯科矯正という選択肢があります。人からお勧めされたとしてもそれが自分に合っているとは限りません。興味のないことを勧められることもあれば、時間や予算の都合が合わないこともあります。人の助言を鵜呑みにして行動し、うまくいかなければその人のせいにしてしまう恐れもあります。なりたい自分を一番知っているのは自分です。自分磨きも自己投資も何をするべきか人に聞くのではありません。自分で考え、自分のお金で取り組み、自分が責任を持つからこそ本気になれます。本気になるからこそしっかり身につきます。一生懸命取り組んだ先に輝く自分と素晴らしい未来が待っているのです。自己投資、自分磨きでやるべきことは人に聞くのではなく自分で考え、自分で決める。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その7。できないところはすべて伸びしろと考えるのが正解。習い事を始めるとできないところがたくさん見つかります。あれもできない、これもできないとついできないところに目が向いてしまいがちです。頑張ってもすんなりできません。うまくいかないことが続くとだんだん自信がなくなったり落ち込んだりすることもあります。不器用な自分が嫌になることもあるかもしれません。しかし初めて習うことですからできなくて当然です。できないところという言い方にはネガティブな響きがあります。 否定的な言い方をしているとそれだけで悪いことのように感じてしまいます。ここで発想を変えてみましょう。できないところはすべて伸びしろと考えるのです。できないからといって永遠にできないとは限りません。人は成長する生き物です。練習や努力を重ねていけば少しずつできるようになります。そこに少し個人差があるだけのこと。絶対無理と思えることでも地道に経験を積んでいけばやがてできる日が来るのです。できないところがたくさんあるということは伸びしろがたくさんあるということです。これほど素晴らしいことはありません。言い方を変えるだけで印象がネガティブからポジティブへと180度変わります。習い事は競争ではありません。なかなかうまくできないことがあっても焦らず急がず時間をかけて取り組めばいいのです。習い事では尊敬できる先生もいるし頼りになる仲間もいます。心強いサポーターがいるのですから永遠にできないということはありません。長期的な視点を持ち時間を味方につけ気長に続けていればいつかできるようになります。伸びしろがたくさんある。いつかできるようになればいい。その日が楽しみだ。そう思えばやる気もモチベーションも高まります。できないところがたくさんあるのはそれだけ可能性に満ちているということです。できないことがたくさんある人は実は幸せなのです。自分の伸びしろに気づいてコツコツ努力を続けていきましょう。伸びしろを信じる人が成長するのです。できないところは伸びしろと考える。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その8、難しいことはいつかできるようになればいいと思うくらいでちょうどいい。習い事をしていると誰でも難しいことにぶつかります。難しいことは今すぐできなくていいのです。自分を責める必要もありません。むしろできなくて当たり前です。誰でもいきなり難しいことはできません。ハイレベルな内容を初めて見たときは絶対無理、できるわけがないと思うものです。一生かかってもできないと思うこともあるかもしれません。しかしそれは短期的な視点で見ているからです。習い事は長期的な視点で考えましょう。絶対無理、できるわけがないと思うことでも実際はわかりません。習い事は長期戦です。焦らずゆっくり時間をかけて取り組むものです。少しずつ知識が増え、スキルが身につき、経験を積み重なります。そうして実力がついてくると自信がついてきます。今は不可能に思えていても少しずつ成長、レベルアップをしていくことで絶対無理ができるかもしれないに変わります。今まで無理だと思えていたことに手が届くようになる。いつしか可能なレベルにまで到達しているのです。大切なのは気長に取り組むこと。知識もスキルも経験もコツコツ積み重ねていきましょう。積み木を積み上げるようなイメージです。難しいことはいつかできるようになればいいと思うくらいでちょうどいいのです。とにかく焦らずひたすら気長に取り組みましょう。知識、スキル、経験を一つ一つ積み重ねていくといつの間にか大きな成長を果たしています。習い事は長期戦です。短期戦で考えるからできないと感じるのであって、長期戦で考えればいつかできるかもと前向きに考えられます。目先の結果に左右されず長期的な取り組みで考えていきましょう。難しいことはいつかできるようになればいい。そのくらいの気持ちでちょうどいいのです。いつになるかはわかりませんが、いつか必ずやってくると信じます。時間を味方にしてください。大人の習い事は時間をかけてやっていくものです。習い事には定年がありません。その気になれば一生続けていくことも可能です。会社員には定年があるかもしれませんが、習い事は一生楽しめます。のんびりであっても少しずつ前に進んでいればいいのです。いつかできるようになればいいと思えたら未来に期待しながら前向きな気持ちで続けていけるのです。難しいことはいつかできるようになればいいと考える。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その9、グループレッスンより個人レッスンの方が挫折しにくい。英会話教室には大きく分けて2つのレッスン形式があります。グループレッスンと個人レッスンです。初心者は費用も安くてみんなと一緒に学べるグループレッスンから始める傾向があります。初心者はまずグループレッスンと優先入観があってグループレッスンを選ぼうとするかもしれません。確かにグループレッスンはみんなで一緒に学べて楽しそうな雰囲気があるでしょう。人が多い分だけ助け合って授業ができそうなのでそれだけ挫折しにくいと考える人が多い。しかしここが落とし穴です。グループレッスンは複数の人と一緒に授業を行うため一人一人に合わせたレッスンが困難です。一人がつまずいて授業を中断することはあってもその一人のためにずっと中断するわけにもいきません。カリキュラムがあって全体の流れを重視する必要があります。グループレッスンについていければいいのですが、そうでない場合もあるはずです。質問したいことがあっても周りに迷惑をかけてはいけないと思ってしまうと挙手を控えることがあるでしょう。だんだんレッスンについていけなくなってしまい自分には合っていないなと挫折するのです。もちろんグループレッスンにもメリットはあります。授業で友人を作れたりみんなで学び合えたりするメリットはありますが、そうしたメリットを不要とする人もいるでしょう。挫折を避けたいなら個人レッスンがおすすめです。グループレッスンより費用はかかりますが、個人レッスンはマンツーマンなので講師を独り占めにできます。講師の注意力はすべて受講者一人に注がれます。途中でわからないことがあっても好きなだけ質問ができます。恥ずかしがり屋であっても個人レッスンであればどしどし気兼ねなく質問できるでしょう。質問で授業を中断しても周りに迷惑をかける心配もないので安心です。苦手なところがあっても講師がきちんと受講者のレベルに合わせてレクチャーしてくれます。これほど贅沢なことはありません。わかるまで丁寧に説明してくれるのは個人レッスンの最大のメリットです。初心者だからグループレッスンと思っているならそれは固定観念です。挫折を避けたいなら初心者こそ個人レッスンなのです。挫折を避けたいならグループレッスンより個人レッスンを選ぶ。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その10、習い事は量でも頻度でもなく継続。習い事で大切なのは努力の量や通う頻度ではありません。一生懸命努力したり頻繁に通ったりする方が立派と思われがちですが、ここに落とし穴があります。最初に頑張りすぎて途中でやめてしまった経験はありませんか？アクセルを踏みすぎるほどスピードは出ますが息切れを起こしやすくなります。挫折を招くリスクも高まります。早く結果を出そうと頑張りすぎると逆効果となるのです。習い事で大切なのは継続です。いかに長く通い続けるかです。1年でも2年でも構いません。少しでも長く通い続けることが何より大切です。成長は遅くてもいいのです。カタツムリのようにノロノロでも大丈夫です。どれだけ不器用な人でも成長がゼロということはありません。スピードは遅くても前進があります。 小さな一歩でも積み重ねがあります。ゆっくりであっても小さな積み重ねを続けていれば、いずれ大きな成果につながるのです。通う頻度も少なくてもいいのです。週に1回で十分です。1年で52回通うことになります。2年も通えば100回を超えるのです。長く続けていれば必ず蓄積が生まれます。成長が遅くても頻度が少なくてもきちんと通い続けられているなら自分を褒めてください。継続は力なりという言葉もあります。小さなことでコツコツ長く続けていれば必ず大きな成果につながります。細く長く楽しむことを大切にしましょう。無理をせず自分のペースで取り組むのが一番。どうか続ける勇気を持ってください。習い事は継続できている人こそ立派なのです。努力の量や通う頻度より細く長く楽しむことを大切にする。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その11。自分磨きの効果を高めるコツは集中。自分磨きをしているとき余計なことをしていませんか？スマホをいじりながら、テレビを見ながら、漫画を読みながら。こうしたながら作業をしていると集中できません。だらだら取り組んでいると効果は大きく低下します。30分やったつもりでも実質15分の成果しか得られないこともあります。通知や着信があるとそちらに気を取られ同じ集中力を取り戻すのに時間がかかるのです。自分磨きの効果を高めるコツは集中です。集中すればするほど効果も高くなります。自分磨きの時間はひたすら目の前のことに集中しましょう。勉強をしているときは勉強に集中します。筋トレをしているときは筋トレに集中します。習い事をしているときは習い事に集中します。集中力が上がれば自分磨きの質もぐっと上がるのです。集中力を上げるための工夫として集中を妨げるものを排除することは有効です。例えばスマホの通知をオフするといった方法があります。時間が気になって集中の妨げになっているなら時計を視界から外しましょう。腕時計を外したり置き時計を見えない場所に移動させたりすると効果的です。テレビが邪魔ならテレビのない環境に移動して取り組みましょう。周囲の音が気になるなら静かな場所や落ち着いた環境に移動して取り組みましょう。あえて誘惑から隔離された世界に身を置くことも大事な自己管理です。集中を妨げるものを排除すれば自然と集中力は増すのです。自分磨きをしているときは目の前のことに集中する。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その12。お世話になっている人たちに感謝の気持ちを忘れていませんか？自分磨きだからといって自分一人だけで行えるとは限りません。読書では本の著者の知恵を借りています。習い事では先生の指導を受けています。美容院では美容師さんの技術に助けられています。もちろん一人でする自分磨きもありますが、多くの場合人の力を借りながら進めるものです。むしろそうした誰かの協力を得て行う自分磨きの方が多いものです。人の協力なくして自分磨きはできないと言っても過言ではありません。一見一人で頑張っているように見えても振り返ってみれば誰かのお世話になっているものです。大切なのは感謝の気持ちです。お世話になっている人たちの顔を思い浮かべてみてください。一人ではなく何人もの顔が浮かんでくるかもしれません。その人たちのおかげで自分磨きがスムーズに進んでいるのです。読書なら本の著者に感謝の気持ちを持ちます。習い事なら先生に感謝の気持ちを持ちます。美容院なら美容師さんに感謝の気持ちを持ちます。直接会えないのなら心の中でそっと感謝の気持ちを抱きましょう。感謝の気持ちを持つと心が温かくなります。自分磨きはただ淡々とするより感謝の気持ちを持ってする方がずっと豊かなものになります。協力してくれた人に報いたいという気持ちも生まれ前向きな力になります。自分磨きに幸せを感じられるようになるのです。お世話になっている人たちに感謝の気持ちを持つ。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その13。頑張れより楽しもう。自分磨きをするとき自分にどんな言葉をかけていますか？頑張れと声をかけていないでしょうか？もちろん頑張れという言葉が悪いわけではありません。応援や励ましの場面では定番の言葉ですね。力強い響きがあってビシッと気持ちが引き締まります。しかしどこか息が詰まりそうな感覚を覚えることもあるのではないでしょうか？頑張れは自分に鞭を打つようなイメージが伴いがちです。頑張れ頑張れの繰り返しだと最初は気合は入っても次第に疲れてくるはずです。自分の限界を超えて無理をしてしまいそうです。途中で嫌になって投げ出してしまうかもしれません。あるいは燃え尽きてしまうこともあるかもしれません。頑張ることは素晴らしいのですが、無理を重ねればストレスがたまり心身ともに疲れてしまいます。自分を奮い立たせるなら別の言葉を使ってみませんか？おすすめは楽しもうです。頑張れを楽しもうにを鍛えると前向きな印象に変わります。勉強を頑張る勉強を楽しもう。英会話を頑張る英会話を楽しもう。スキンケアを頑張るスキンケアを楽しもう。ヨガを頑張るヨガを楽しもう。筋トレを頑張る筋トレを楽しもう。頑張るより楽しむ方が明るいイメージがあってワクワク感もありますね。楽しむ気持ちを原動力にすればモチベーションが続きやすくストレスにも強くなれます。長期的に見ても楽しもうという姿勢の方が長く続けやすくなり、より良い結果につながります。楽しみながら取り組むことで自分磨きを続けやすくなり、それだけ成果も大きくなるのです。頑張ることより楽しむことを意識してみてください。楽しもうという言葉で自分磨きをもっと前向きで充実したものに変えていきましょう。楽しむ姿勢こそより明るい未来へとつながるのです。頑張れより楽しもうという言葉で気持ちを奮い立たせる。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その14。褒められた時は否定しない。素直にありがとうございますと返す人が成長する。習い事をしていると先生から褒められることがあります。そんな時とっさに否定で返していませんか？いえいえ、そんなことはありません。単なる偶然です。全然ダメです。謙遜のつもりかもしれませんが、これでは気持ちの良い会話になりません。否定で返すとぎこちない雰囲気となり、そこから話が進まなくなります。特に日本人は謙遜は美徳という価値観にとらわれがちで、褒められたら否定というパターンが目立つのです。せっかく先生から褒められたのですから、素直に受け止め感謝の言葉で返したいものです。先生から褒められた時はありがとうございますと返すのが一番。そうすればお互いに笑顔になれるし、褒め言葉を素直に受け止めることでよし頑張ろうという気持ちも強くなるのです。先生の言葉にお世辞が入っているのではないかと思う人もいるかもしれません。 おだてられているようで抵抗を感じる人もいるでしょう。たとえそうだとしても、感謝の言葉を返すことは大切です。嬉しい言葉をかけてもらえたことに変わりありません。前向きに受け止めた方が雰囲気も良くなり、やる気やモチベーションの向上につながります。ポジティブ心理学の研究でも褒め言葉を受け入れることで自己肯定感が高まりやすいという結果が示されています。また、教育現場でも教室内での褒めが学習意欲や成績を高める傾向があるという実証研究があります。あなたは最近褒められた時、どんな返事をしましたか？素直な態度が習い事をトントン拍子に進めてくれるのです。先生から褒められた時は否定せずありがとうございますと素直に返す。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その15。上手くなりたいは心に火をつける言葉。本当は上手くなりたいのに素直にそれを口にしない人がいます。楽しければ別に上達しなくてもいいんですと素直に言うのが恥ずかしいのです。本当は上手くなりたいと思っているにもかかわらず少し強がった発言でごまかすのです。それはもったいないことです。頑固になって自分の気持ちを押し込めてしまうと上達するものも上達しません。上達のチャンスを自ら遠ざけることになるのです。習い事で大切なことの一つは素直です。上手くなりたいと思っているなら上手くなりたいと素直にきちんと口に出すことが大切です。その一言は先生に伝わります。本気の思いは相手の心を動かします。一緒に頑張りましょうと先生もより熱心に教えてくれるようになるでしょう。そして何より自分のやる気を高めることにもつながります。上手くなりたいと口に出せば自分の耳がそれを聞きます。その言葉が無意識まで染み込み目標が刷り込まれていきます。モチベーションの炎がますます燃え上がるのです。上手くなりたいは心に火をつける言葉です。上手くなっている自分をイメージしながら口に出すとさらに効果的です。言霊という言葉もあるように言葉には現実を変える力があります。たかが一言されど一言。上手くなりたいと言えば言うほどその現実に近づいていき夢や願いが叶うのです。上手くなりたいときちんと口に出す。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その16。今取り組んでいる自己投資について聞いてみると面白い回答が返ってくる。友人に次の質問をしてみてください。〇〇さんは何か自己投資していることはありますか？と。普段の会話ではなかなか出てこない質問です。趣味の質問はあっても自己投資の質問はなかなか登場しないでしょう。そもそも人生で一度も聞かれたことがない人も多いはずです。だからこそ面白いのです。誰でも一つや二つ自分のためにお金や手間暇をかけている何かがあります。しかしそれをわざわざ人に話すことは少ないもの。人に話しても理解されないだろう。そもそも興味を持たれないだろう。否定されたら嫌だな。そうした理由からわざわざ人に言うことはなく隠しがちです。心の内に秘めていることが多いのです。だからこそあえて質問してみるのです。意表をつく質問はインパクトがあります。相手は最初こそ戸惑いつつもよくぞ聞いてくれましたと言わんばかりに今取り組んでいる自己投資を紹介してくれるでしょう。自分のためにお金や手間暇をかけていることは本人にとってこだわりの対象です。相手が自己投資をしていることを聞くとその人への理解も深まります。思わぬ一面が垣間見えることもあれば意外な出費に驚かされることもあるはずです。人に今取り組んでいる自己投資について聞いてみると面白い回答が返ってくるのです。先に自分から話すとスムーズ。今取り組んでいる自己投資について聞くときは相手が話しやすくする工夫をしましょう。ポイントはまず自分から紹介することです。突然聞かれると抵抗を感じる人もいます。そこでまず自分から自己投資していることを紹介して流れを作りましょう。私は今ジムに通っていて頑張って肉体改造に取り組んでます。〇〇さんは何か自己投資していることはある？自分から先に話せば自然と良い流れが生まれ相手も話しやすくなります。もう一つ気をつけたいのはどんな回答があっても否定せずしないことです。せっかく勇気を出して話してくれたのですから肯定しましょう。いいですね、楽しそうですね、など前向きな返事をしていきましょう。理解が難しい場合はそうなんですね、と相槌を打てば OK。 打ち解ける雰囲気となり話が盛り上がるのです。何に自己投資をしているのか人に聞いてみる。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その17。ネガティブな心の声はシャットアウトしよう。ポジティブな心の声に言い換えよう。習い事では難しいことがあって悩まされることがあるでしょう。そんな時ふとネガティブな心の声が聞こえてくるかもしれません。ダメかもしれない。無理に決まっている。どうせうまくいくわけがない。思わず心の中でつぶやいてしまう。もし心当たりがあるならすぐシャットアウトしてください。ダメかもしれないと思っていると本当にダメになります。無理に決まっていると思っていると挑戦する前から諦めてしまいます。どうせうまくいくわけがないと思っているとやはりうまくいかないのです。心の声は現実に影響を及ぼします。自分の声を一番聞いているのは自分です。たとえ口に出して言わなくても心の中では常に耳にしているのです。思考は自己暗示になり行動や気持ちに反映されます。やる気やモチベーションが下がったり行動力や根気が奪われたりと悪い影響があるのです。ネガティブな心の声は百害あって一利なしです。だからこそしっかりシャットアウトすることが必要なのです。ではどうすればいいのでしょうか。ネガティブな心の声はすべてポジティブな心の声に言い換えてください。ダメかもしれない、ダメ元でやってみよう。無理に決まっている、無理を承知でやってみよう。どうせうまくいくわけがない、うまくいくかもしれない、うまくいくまでやればいい。少々強引であっても構いません。言葉を裏返すだけでガラリと印象が変わります。ポジティブな心の声は行動や気持ちにもポジティブな影響を与えます。やる気やモチベーションを上げたり行動力や根気が生まれたりなど良い影響があるのです。ネガティブな心の声が聞こえてきたらすぐシャットアウトしてすべてポジティブな心の声に言い換える。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その18。自分磨きの成功の秘訣は習慣化にある。自分磨きが大変だな、面倒だな、そう感じるのはまだ習慣になっていないからです。始めたばかりの頃はそう感じるのが普通です。タイミングが不定期だったりその時の気分任せだったりするとなかなか思うように進みません。自分磨きで大切なのは習慣化です。洗顔や歯磨きを面倒だと感じないのはすでに習慣化されているからです。 どんなことでも習慣になってしまえば簡単に感じてしまうのです。習慣化のコツはとにかく続けることにつきます。期間は一概に言えませんが、最低でも3週間は続けることが大切と言われています。最初は少し気合を入れたり、重い腰を上げたりなど大変に感じますが、頑張って続けていきましょう。勉強も運動も美容も最初は面倒に感じるものですが、毎日繰り返していくうちに習慣化され、当たり前と感じるようになります。習慣化されるにつれてストレスが小さくなり、どんどん楽になります。努力しているのに努力している感覚がなくなります。手間暇のかかることでも何でもないと感じるようになります。気づけば面倒が楽しいに変わっていることすらあるのです。ひとたび習慣になれば大きな前進です。気合も根性も必要ありません。意識しなくても自然と体が動くようになります。むしろやらないとそわそわして落ち着かなくなることになります。習慣化できれば自分磨きの半分は成功したもの同然なのです。自分磨きを習慣化させる。最低でも3週間は続けることを目標にする。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その19。小さな一歩でもお金をかけるだけの価値はある。一歩進めるからお金をかけるのか。一歩しか進めないからお金をかけないのか。それが問題です。たった一歩のためお金をかけるのはもったいないと考える人がいます。これは費用対効果の考え方です。確かに費用対効果という点で見れば、一歩のためにお金をかけるのはもったいないと感じるのも当然かもしれません。こんなにお金をかけているのにこれだけしか得られないという時があるもの。お金をかけた割に得られる前進が少ないと意味が感じられず、取り組む意欲も湧きにくいものです。しかし、たった一歩であってもそれが自分にとって大切な前進なら勇気を持って踏み出すことです。小さな一歩とはいえ前進であることに変わりありません。大きな前進ができる時だけお金をかけるという考え方でいると、費用対効果の高いことしか選べなくなります。自己投資は費用対効果の問題ではありません。小さな一歩ができるなら、前に進めるなら、取り組む価値はあります。小さな一歩を繰り返すことで、やがて大きな道のりを歩んでいけるのです。やるかやらないかを費用対効果の良し悪しで決めると、成長の機会を逃してしまい、未来の可能性まで狭めてしまうのです。一歩をバカにする人は、一歩で泣くことになります。小さな一歩を軽んじないことです。その一歩が人生をガラリと変えるきっかけになることもあるのです。費用対効果の小さなことでも、そこに自分の目指す未来があるなら、迷わず投資することです。お金をかける意味は十分あります。一歩を2回繰り返せば2歩になります。3回繰り返せば3歩になります。100歩、1000歩と積み重なり、大きな前進となります。それがやがて大きな成長と素晴らしい結果をもたらすのです。費用対効果にとらわれすぎない。費用対効果が小さくてもそこに自分の目指す未来があるなら迷わず投資する。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その20。自分磨きができても人間関係が孤立しては意味がない。自分磨きには時間が必要です。その時間を捻出するため人間関係を遮断しようとする人がいます。もちろん関わりたくない人と距離を置いたり、不要な飲み会の誘いを断ったりするのはいいのです。嫌な人や迷惑な人がいれば距離を置いた方がいいでしょう。むしろそうした方が健全です。気の進まない飲み会もいやいや参加したところで得られることはありません。何でもかんでも参加すればいいというものではない。付き合いの悪い人だと思われたくないからといって無理に参加しているとストレスが溜まります。しかし中には人間関係を切ると言わんばかりに、とにかく関係を断ち切ろうとする人がいます。家族との時間を削る、友人からの食事の誘いを断る、恋人からのデートの誘いを断る。これはやりすぎです。確かに人間関係を削れば時間を確保できます。とはいえ削っていいところとそうでないところがあります。大切な人との時間まで削ってしまうと人間関係が希薄になります。せっかく自分磨きができても人間関係が孤立しては意味がありません。自分磨きの集中期間としてしばらく人間関係と距離を置くのはありですが、あくまで一時的です。いつまでも人間関係をないがしろにしていれば、やがてつながりが切れ孤立することになるのです。自分磨きも大切なことですが、人間関係も同じくらい大切にしたい。友人も家族も恋人もかけがえのない存在であり、心の大きな支えです。時間を捻出したいならもっと別のところに目を向けるべきです。無駄な仕事や会議、気の進まない飲み会、苦手な人との関係など、そういう部分を見直せば時間は十分捻出できます。あなたにとって大切な人は誰ですか？人とのつながりがあってこそ成長の意味も喜びも深まるのです。むやみに人間関係を遮断しない。自分磨きをしつつ人間関係も大切にする。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その21。金額は大きいのに効果が小さいものもある。金額は小さいのに効果が大きいものもある。自己投資と聞くと金額が大きいものほど効果も大きいと思われがちです。一般にはその通りですが、あくまで傾向です。傾向には例外もあります。金額が大きいのにほとんど効果がないものもあります。何万円、何十万円もする自己投資なのにほとんど効果が見られず、お金を払っただけという悲しい結果の時があるのです。例えばスクールに通うとき、初心者が上級者向けの授業を受けてもちんぷんかんぷんです。レベルが合っていなければ授業についていけません。内容を理解できなければただ高いお金を払って終わりということになります。これぞまさしくお金をドブに捨てるです。とりあえず金額が大きいものを選んでおけば間違いないと思うのではありません。金額が大きいから効果も大きいはずと勝手に思い込んでいると落とし穴にはまります。一方逆のパターンもあります。金額は小さいのに効果が大きいものもあります。例えば本を読むことです。本を読むことはコストパフォーマンスの高い自己投資の一つです。本は安価な割に得られるものが多いのが特徴です。本も先人の知識や知恵が詰まった作品です。どんな本もきちんと読めば多くのことが得られます。古本屋で安く本を購入できればコストパフォーマンスがアップしてますますお得と言えます。お金も貴重なリソースです。一部のお金持ちは例外として大半の人は限られたお金でやりくりをしています。できるだけコストパフォーマンスが良いものを選ぶに越したことはありません。自己投資には様々な種類があります。金額は大きいのに効果が小さいものもあれば、金額は小さいのに効果が大きいものもあります。これを一律に述べることはできません。本当に効果があるのだろうか、自分に合っているものだろうかとじっくり考えてみることです。金額だけを見て効果を想像するのではありません。きちんと中身にも目を向け、得られる効果までしっかりチェックしてみることが大切です。 コストパフォーマンスの良い自己投資だけが全てではありませんが、無駄遣いがないようにすることは大切です。自己投資はコストパフォーマンスにも目を向け、お金を有効活用できるようにしましょう。お金を節約できれば、別の自己投資に向ける余裕も生まれます。自己投資はできるだけコストパフォーマンスが良いものを選ぶ。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その20に、努力を否定する人がいても自分磨きを貫こう。自分磨きをしているとやじってくる人がいます。もう手遅れだよ。頑張っても無駄だよ。今更やっても遅いよ。どうせうまくいかないよ。もういい年だし今更やっても仕方ないよ。冗談なのか嫌がらせなのか何かと否定的なことを言ってきます。嬉しくない一言やわざわざやる気を奪うような声をかけてくるのです。残念ながら世の中には努力している人をバカにする人がいるものです。本人は親切心で言っているつもりかもしれませんが、聞かされる方は迷惑です。なぜやじってくるのか。嫉妬なのです。自分磨きをしているとどんどん魅力的になります。どんどん美しくなったり、かっこよくなったりして輝きが強くなります。そうしたキラキラした様子が悔しくて嫉妬からあれこれやじってくるのです。自分磨きをしていると大なり小なり嫉妬されるものです。もし努力を否定する人がいたときはどうするか。どうか自分を貫いてください。そのまま自分磨きを続けましょう。外野の声に惑わされ自分磨きをやめるのはもったいないことです。もしやじられたら当たり障りのない言葉で返しましょう。そう感じる人もいますね。でもこれは自分が決めたことなのでこれからも続けます。そういえば大抵相手はそれ以上言わなくなります。嫉妬されたらよしよし効果が出ているねと思うくらいでちょうどいいのです。やじられたらむしろその声をバネにして頑張りましょう。努力を否定する人がいても自分磨きを貫く。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その23。習い事の話を人にしてみませんか。習い事の話を人にしてみませんか。家族、友人、恋人など身近な人に話してみるのです。習い事のことは話のネタにぴったりです。普段と変わらない習い事でもじっくり振り返ると何か話せるようなことがあるのではないでしょうか。今日はこんなことを習った。ここを集中的に取り組んだ。今はこんな課題に取り組んでいる。こうしたネタがあるのではないでしょうか。習い事のことは自然と人に話したくなるものです。話したい。と思うならやはり話した方がいいのです。話をしていくうちに自分の努力や成長、課題や改善に気づかされることもあります。習い事を客観視できたり、自分自身の整理ができたりといった有益も得られるのです。相手は興味ないだろうと思うかもしれませんが、実際はわかりません。意外と興味を持って聞いてくれるかもしれません。自分にとっては当たり前のことでも相手にとっては面白いと感じることがあるものです。相手がなかなか興味を持ってくれないときは失敗談がおすすめです。授業中しまった。と悔しい思いをしたことがきっとあるはず。失敗談は誰でも気になるテーマなので相手は自然と引き込まれるでしょう。その流れで悩み相談を持ちかけてみると良いアドバイスやユニークな視点が得られ解決につながることもあります。始めたばかりの初心者であっても積極的に話していきたい。始めたばかりなら始めたばかりという話をすればいいのです。今日の話のネタ作りという意識で取り組めば習い事にも力が入ります。習い事について家族や友人に話してみれば相手との楽しい時間が生まれます。話すとスッキリするものです。よし、また習い事を頑張ろう。という気持ちも大きくなるのです。人に習い事の話をしてみる。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その24。消極的な人がいれば視線を外す。積極的な人を見てやる気や元気をもらおう。教室には多くの生徒がいます。その中には残念ながら消極的な人がいることもあります。だるそうに取り組む人、いやいや取り組む人、めんどくさそうに取り組む人。そんなに嫌ならやめればいいのにと思うこともありますが本人なりの事情があるのでしょう。仕事や家庭の都合あるいは単に惰性で続けているだけかもしれません。理由は様々ですがいずれにせよそういう人が教室にいることもありこちらとしてはどうしようもありません。消極的な人は見なくていいのです。どうしても目に入ってしまうならできるだけ視線を外すようにしましょう。消極的な人を見ているとこちらのやる気や元気まで奪われてしまいネガティブな影響があります。私もサボろうかな。手を抜こうかな。諦めてもいいかなと後ろ向きな気持ちとなってしまうのです。習い事は積極的に取り組むことが大切です。共倒れにならないためにもネガティブな影響はできるだけ受けないようにしましょう。無理に関わらないようにすればネガティブな影響も最小限に抑えられます。一方で積極的な人を見るようにしましょう。進んで取り組む人、元気よく取り組む人、楽しそうに取り組む人。教室にはやる気に満ちた人がきっといるはずです。そういう人は輝くような存在感があります。積極的な人を見ていると不思議とこちらにもやる気や元気が伝わってきます。私も頑張ろう。チャレンジしよう。もう一踏ん張りしよう。という前向きな気持ちが芽生えてくるのです。人は人から影響を受ける生き物です。消極的な人を見れば自然とネガティブになり、積極的な人を見れば自然とポジティブになります。ネガティブな影響は極力避けつつも、ポジティブな影響はどんどん受けるようにすることが大切なのです。消極的な人がいればできるだけ視線を外す。積極的な人を見てやる気や元気をもらう。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その25。自分の成長を信じることで壁もスランプも乗り越えられる。習い事をしていると成長スピードが次第に鈍くなる時期がやってきます。壁にぶつかったりスランプに陥ったりしてそれ以上前に進めそうにないと感じることもあるでしょう。そんな時心の中で自分の成長を疑う声が生まれます。もうこのあたりが限界かな。これ以上の成長は難しいかな。そろそろ諦める時が近づいてきてるのかな。しかもその弱気の声がだんだん大きくなっていくのです。ここが正念場です。限界と思ったらそこで壁ができてしまいます。成長の最大の敵は諦めです。成長が止まるのは限界だからではなく自分の成長を信じられなくなるからです。自分の成長を信じられなくなると努力を続けても無駄のように思えてしまい力が入り入りにくくなります。やがてモチベーションは下がりやめてしまうことになるのです。弱気の声に負けてはいけない。自分の成長を信じるのです。自分の成長を自分が信じなくて誰が信じるのでしょう。自分の成長を信じるからこそ根気よく続けられます。 厳しい練習にも耐えられ、難しい課題にも挑戦できます。壁にぶつかったり、スランプに陥ったりしても諦めずに前を向いて頑張れるのです。まだまだ伸びる、伸びしろはあると信じることです。自分の心にビシッと言い聞かせてください。諦めそうになったら、さあ、ここからが本番。と考えましょう。信じる力は底力に転化されます。信じることは限界を突破するために一番大切な要素です。自分の成長を信じることで壁もスランプも乗り越えられるのです。自分の成長を信じる。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その26。自己投資はリスクがつきもの。リスクをゼロにしたいですというのは無理な注文です。どんな自己投資でも大なり小なりリスクがあります。筋トレで肉体改造をする場合、怪我をするリスクがあります。ヨガの教室に通う場合、腰を痛めるリスクがあります。料理教室に通う場合、刃物で指を切るリスクがあります。本を買って勉強する場合、外れの本を買ってしまい、時間とお金を無駄にするリスクがあります。医療脱毛をする場合、色素沈着を起こすリスクがあります。旅行をする場合、ぼったくり被害に遭うリスクがあります。自己投資にお金を使いすぎてしまい、リターンを回収できなくなるリスクもあります。ゼロリスクを目指すのは現実的ではありません。リスクを小さくすることはできても、ゼロにするのは不可能です。ゼロリスクを目指すと、どんな自己投資も NG となります。自己投資どころか普通のチャレンジもできなくなります。自己投資は自己責任です。自分の責任でリスクを取ることで初めてアクションを起こせます。万一があったらどうするの？と思いますが、仕方ないとしか言いようがありません。小さなリスクすら許容できないなら何もしないにつきます。リスクを受け入れてこそアクションを起こせます。何かあったら授業料にする。話のネタにしてやると思うくらいでちょうどいいのです。自己投資にはある程度のリスクはつきものという心構えで取り掛かることが大切です。自己投資はある程度のリスクがつきものという心構えで取り掛かる。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その27。教養には終わりがない。教養を高める手段の一つが読書です。読書は先人の知恵の宝庫です。本を通して様々な知識や知恵を吸収できます。教養を高めるなら本は最も手軽で効果的な手段です。教養を高めるために何冊くらい本を読めばいいですかと聞く人がいます。そんな質問はナンセンスです。読めるだけ読むのです。とにかく読みまくるのです。活字のシャワーを浴び続けてください。何冊くらい読めばいいのかという発想は最短で結果を出したいという受験的な発想の名残です。楽をしたいという気持ちも垣間見えます。教養にゴールはありません。受験日もなければ終着駅もないのです。教養の特徴の一つはいくらでも高められることです。これだけ読んだら終わりというものではありません。それこそ青天井です。高めようと思えば限りなく高められます。だから終わりがないのです。本の当たり外れなど気にしないことです。本選びに迷うことはありません。ジャンルは問わず、とにかく手当たり次第に読みましょう。小説、実用書、ビジネス書、歴史や経済の本など何でもいいのです。ベストセラーだけでなくロングセラーにも片っ端から目を通したい。書店にある本はどれも良質なものばかりです。小説は人の心を学ばせてくれます。実用書は生活に役立つ知識を与えてくれます。ビジネス書は仕事に関する知識やノウハウを与えてくれます。歴史の本を読めば歴史を学べ、経済の本を読めば経済を学べます。本を読めば読むほど頭の中の宇宙は広がります。教養が高まると品格がにじみ出て人間性にも磨きがかかります。頭や心もどんどん豊かになっていき、やがて内面の輝きへとつながっていくでしょう。教養とは果てしなく続く冒険の道です。終わりがないことに尻込みするのではありません。終わりがないことを楽しむのです。知識や知恵を宝物と考えると本を読むモチベーションも高まります。読めるだけ本を読んで活字のシャワーを浴び続けましょう。教養を高めるために本は読めるだけ読む。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その28。自分を成長させるのは自分。誰かが自分を成長させてくれるのを待たないことです。待っているだけでは何も成長できません。勉強するのも自分です。本を読んだり問題を解いたりすることで学力がつきます。体を鍛えるのも自分です。トレーニングを行うからこそ強い肉体が手に入ります。困難を乗り越えるのも自分です。諦めずに努力を続けるからこそ暗闇の中に光が差し込み道が開けます。先生に頼ればいい、先生が自分を成長させてくれると思う人もいるでしょう。先生はあくまでサポート役です。教えてくれたり助けてくれたりはしますが、実際に努力するのは自分です。先生が成長させてくれるという人頼みの考えでは依存につながりかねません。自分磨きも自己成長も誰かに代わってもらえるものではないのです。やる気が起きないので誰かに鞭を入れてもらいたいと思うこともあるでしょう。鞭を入れるのもやはり自分です。人にやってもらうより自分で自分に鞭を入れた方が早いのです。人に鞭を入れられるのは反発を感じるものですが、自分が鞭を入れるのなら自分の意思なので前向きに受け入れられます。そして自分を褒めるのも自分です。自分が努力するからこそそれを成し遂げた時の喜びや感動も大きくなります。今まで一生懸命努力してきたな、よく諦めなかったな、自分は偉いなと思え、自分で自分を褒められるのです。結局のところ自分が努力するしかないのです。成長するのは自分で動き、自分で努力する人です。自分を成長させるのは自分なのです。自分を成長させるのは自分と考える。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その29。成長という点で考えるなら一人暮らしほど良い経験はない。成長という点で考えるなら一人暮らしは大変おすすめです。確かに一人暮らしは大変です。掃除、炊事、洗濯をはじめ、ゴミ出しや買い物、整理整頓などすべて自分一人でしなければなりません。防犯面にも注意が必要で、戸締まりや防犯対策もきちんと行う必要があります。自分のお金で生活をする場合は、金銭管理も求められます。一人暮らしは何もかも自己責任です。親から離れて暮らすため、寂しく感じる時間も増えるでしょう。人によってはホームシックになることもあるかもしれません。生活のすべてを自分で管理しなければいけないのは相当の苦労があります。一人暮らしは大変なこともたくさんありますが、得られるものもそれだけ多くあります。炊事をすることで料理の腕が上達します。自分が家事を行うことで家事能力が高まります。 金銭管理や節約意識も高まります。寂しさに耐えることで精神的にも強くなるのです。一人暮らしをすることで価値観も大きく変わります。今まで当たり前だと思っていた掃除、炊事、洗濯は親のおかげだったことに気づかされます。一人暮らしの大変さを知ることで、今までどれだけ親のお世話になっていたか、親に苦労をかけていたか深く痛感します。そして親に対して感謝の気持ちが湧いてくるようになるのです。一人暮らしは大変なことの連続ですが、それだけの価値があります。これほど成長できる経験はなかなかありません。機会があれば人生で一度は一人暮らしをしてみることをお勧めします。一人暮らしをする。習い事を長く続けるための30の大切なこと。その30。習い事が終わった時、どんな余韻があるか。習い事が終わった時、どんな余韻がありますか。習い事を楽しめていれば終わった時、達成感や充実感があります。疲れてはいても気持ちのいい疲れです。ストレスも解消されていて心が軽くなっています。1時間や2時間の授業が一瞬に感じられます。授業を終えて教室から出るとき、心地よい余韻があるのです。心地よい余韻があるということは、それだけ充実した時間を過ごせたということです。だから、習い事の時間があっという間に感じられます。また、それは習い事が自分にやっている証拠でもあります。自分にやっているからこそ、達成感や充実感があり、気持ちのいい余韻があるのです。素晴らしい習い事と出会えたことに感謝しましょう。その調子で続けてください。習い事の時間も人生の一部です。習い事の時間が充実していることは、人生の充実にもつながります。数年後には、今より成長した自分と出会えているはずです。習い事の後に訪れる気持ちのいい余韻に気づく。習い事を長く続けるための30の大切なこと。まとめ。その1。結果に一喜一憂しない。その2。急がず、焦らず、諦めず、おいしくしながら習い事に取り組む。その3。自己投資は少額のものから始めて、経験を積むにつれて徐々に金額を上げていく。その4。習い事に意味を求めない。楽しければそれで十分と考える。その5。向上のためだけでなく、維持のためにもお金を使う。その6。自己投資、自分磨きでやるべきことは人に聞くのではなく、自分で考え、自分で決める。その7。できないところは伸びしろと考える。その8。難しいことはいつかできるようになればいいと考える。その9。挫折を避けたいならグループレッスンより個人レッスンを選ぶ。その10。努力の量や通う頻度より細く長く楽しむことを大切にする。その11。自分磨きをしているときは目の前のことに集中する。その12。お世話になっている人たちに感謝の気持ちを持つ。その13。頑張れより楽しもうという言葉で気持ちを奮い立たせる。その14。先生から褒められたときは否定せずありがとうございますと素直に返す。その15。上手くなりたいときちんと口に出す。その16。何に自己投資をしているのか人に聞いてみる。その17。ネガティブな心の声が聞こえてきたらすぐシャットアウトして全てポジティブな心の声に言い換える。その18。自分磨きを習慣化させる。最低でも3週間は続けることを目標にする。その19。費用対効果にとらわれすぎない。費用対効果が小さくてもそこに自分の目指す未来があるなら迷わず投資する。その20。むやみに人間関係を遮断しない。自分磨きをしつつ人間関係も大切にする。その21。自己投資はできるだけコストパフォーマンスが良いものを選ぶ。その22。努力を否定する人がいても自分磨きを貫く。その23。人に習い事の話をしてみる。その24。消極的な人がいればできるだけ視線を外す。積極的な人を見てやる気や元気をもらう。その25。自分の成長を信じる。その26。自己投資はある程度のリスクがつきものという心構えで取り掛かる。その27。教養を高めるために本は読めるだけ読む。その28。自分を成長させるのは自分と考える。その29。一人暮らしをする。その30。習い事の後に訪れる気持ちのいい余韻に気づく。